6面、7面。北区おすすめ、大阪・関西万博の楽しみ方。その2。2項目あります。1。大阪・関西万博会場マップ。役者中。紙面見開きいっぱいに、飛行機や船、花火を配した大阪・関西万博の会場マップがイラストで紹介されています。そのイラストマップから吹き出しで、押さえておきたい施設やイベントが写真とともに紹介されています。中終わり。会場マップ、説明。時計回りに順にご紹介します。マップの中央、会場の中心には大屋根リングがあります。その外側、右には東ゲート、左には西ゲートが描かれています。東ゲートには東ゲートアクセシビリティセンターがあり、正面には東ゲート広場案内所があります。東ゲートは大阪メトロ、地下鉄、都市を利用される方の出入り口で、中央線、夢島駅と直結しています。東ゲートの近くには大阪ヘルスケアパビリオンがあります。会場内、リボンステージでは、大阪ウィーク、秋、北区、音楽フェスティバル、括弧歌唱、都市などが開催されます。吹奏楽部による演奏会の写真があります。日本館もあります。水色の空に雲がかかり、パビリオンの壁に夕日が反射した美しい写真です。また、海側には公式参加者によるイベントなどが行われるエキスポナショナルデイホール、レイガーデンがあります。次に、大屋根リングの内側をご紹介します。会場中央、青い点線で囲まれたエリアには、シグネチャーパビリオンがあります。建物の前にあるシンボリックな球体が、オレンジの光を放つ写真が添えられています。また、共同館、コモンズパビリオン、A から F の6つの施設が、赤い点線で囲まれています。そして、大屋根リングの内側、最南端の水辺には、ウォータープラザがあります。日が沈んだ薄闇の中、水上ショーの幻想的な写真です。最後に、大屋根リングの外側、西ゲート付近を紹介します。西ゲートは主に、バスで来られる方の出入り口です。西ゲート広場案内所があり、その隣には、西ゲートアクセシビリティセンターがあります。西ゲートのさらに西側には、人工芝が敷き詰められた屋外イベント施設、エキスポアリーナ祭りがあります。天神祭り、ギャルみこしと盆踊り大会の写真があります。会場マップ、終わり。施設、イベントのキャプション、12個あります。1、大屋根リング。1周約2キロ。建築面積約6万平方メートル、高さ12メートル、括弧外側は最大22メートル、閉じ、内径約615メートルの世界最大級の木造建築物です。2、東ゲートアクセシビリティセンター、車椅子や歩行補助器具等の貸し出し、筆談や手話による対応など様々な配慮を必要とする方への総合サービス拠点です。3、大阪ヘルスケアパビリオン。リボンを出展テーマに2050年の未来の都市生活を体験できます。4、大阪ウィーク秋。会場リボンステージ。歌唱北区音楽フェスティバル。日程、9月7日、日曜、区内小学校、中学校、高等学校吹奏楽部による演奏会。5、日本館、命と命の間にをテーマに、循環への気づきを提供します。6、エキスポナショナルデーホール、レイガーデン、公式参加者によるナショナルデー、スペシャルデーの式典や国際色豊かなイベントが行われます。7、シグネチャーパビリオン。8人のプロデューサーがそれぞれの視点で テーマを研究、表現するパビリオンです。丸八、ウォータープラザ。水上ショー、青と夜の虹のパレードが、日没後、毎日2回開催されます。丸九、大阪ウィーク、春。大阪の祭り、エキスポ2025、春の陣。日程、5月10日土曜。天神祭りギャルみこしが会場を盛り上げます。丸十、大阪ウィーク、夏。大阪の祭り、エキスポ2025、真夏の陣。日程、7月28日月曜。北区女性会の皆さんによる盆踊りが披露されます。丸十一、エキスポアリーナ、祭り。人工芝が敷き詰められた屋外イベント施設です。丸十二、西ゲート、アクセシビリティセンター。車椅子や歩行補助器具等の貸し出し、筆談や手話による対応など様々な配慮を必要とする方への総合サービス拠点です。キャプション終わり。紙面右上には、エキスポ2025公式マップをダウンロードできる QR コードがあります。2、達人に聞く万博の見どころ。ついに始まった大阪・関西万博。まだ何を見ればいいか迷っている方も多いと思います。1970年の大阪万博に魅せられて以来、9カ国、計16の万博を訪れた藤井秀夫さんと、パビリオンの構造もリアルに、大阪・関西万博の1000分の1の会場模型を手作りした渡辺正義さん、大阪市に住むお二人にその見どころを聞きました。渡辺正義さん、命をみんなで考える場に。今回の万博のテーマは命です。多くの情報に埋もれがちですが、戦争や災害で日々多くの命が失われる中、世界の人が一つの場に集まって命について考えることには大きな意味があると思います。日本を代表する8人のプロデューサーが命を様々な形で表現し、体験させてくれる8つの館、シグネチャーパビリオンは、子供にも大人にも楽しめるでしょう。建築関係の仕事をしていた私としては、大屋根リングに沿ってぐるっと回って、会場内にどんな建物があるかを見るのが楽しみです。大きなもの、小さくても輝くもの、コンペで選ばれた各国一押しのパビリオン。写真から想像して作った私の模型とどう違うかも確かめないと。そして、リングの上から瀬戸内海に沈む夕日が見たいですね。日没後は大屋根リングがライトアップされ、ドローンショーなどが繰り広げられるワンワールド、ワンプラネットも見どころの一つ。会期中、好天時を除いて、毎晩ドローンが夜空に様々な絵を描きます。今年の夏は花火大会の代わりに、会場でドローンショーを見上げてはいかがでしょうか。記事には、北区役所1階の区民交流プラザに展示されている、自身で手作りした万博会場の模型の前に立つ渡辺正義さんの写真があります。次、藤井秀夫さん。1日約90カ国を回る海外旅行も。158もの国と地域が参加する今回の万博。パスポートがなくても、外国の人と話したり、現地の料理を食べたりする海外旅行のような体験ができます。何度も会場には行けないという方におすすめなのは、複数の国が共同で出展する5つの共同館、コモンズパビリオンです。約90カ国が集まっていて、入館予約もいりませんから、1日で回ることも可能。こんな国があったんだと発見があるでしょう。大阪ヘルスケアパビリオンもおすすめです。健康データを測り、そのデータをもとに作られた25年後の自分のアバターと対面できるのですが、私は会期初めに測定し、悪いところに気をつけて過ごして、 半年後に再び測定し、何がどれだけ改善するか試してみたいです。万博には3つの出会いがあると考えています。未来との出会い、世界との出会い、リアルな体験との出会いです。私は小学生の時、大阪万博で最新の電化製品を見たのをきっかけに、高校で電気を学び、家電メーカーに就職しました。3つの出会いの中から、もっと知りたいこと、やりたいことが見つかるかもしれません。大阪に世界中の国が集まるこの時だけの体験を楽しみましょう。記事には藤井さんが各地の万博で集めた5000点を超えるピンバッジの前で笑顔を向ける写真があります。かぶっている帽子や着ているベストにもピンバッジがたくさん付けられています。